民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川恵里です。今月は太子堂区民センターをご紹介します。太子堂区民センターは東急世田谷線、田園都市線の三軒茶屋の駅から徒歩5分ほどの場所にあります。商業地でありながらも区民センター周辺は緑豊かで、教育機関もあるので落ち着いた雰囲気に包まれています。そんな特徴を持つ太子堂区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方々にお話をお伺いします。本日お話しくださるのは太子堂区民センター運営協議会事業推進委員長の瀬川みどりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。瀬川さんは太子堂区民センターの事業推進委員長としてご尽力されていらっしゃいます。区民センターでどんなイベントや講座を実施するか、さまざまな計画を立てられていると思いますが、ここ1年間振り返られてご活動はいかがでしょうか。
太子堂区民センターでは11月に開催される文化祭をはじめ、児童生徒授業、健康講座、文化学習講座、街角コンサートなど地域のさまざまな年齢層の皆様のために無料のイベントをや講座を年に13回ほど開催しています、
はい、
コロナ禍では募集をかけながら感染者数の拡大、それから直前に中止を余儀なくされたこともありましたけれど、地域の皆様に喜んでいただこうと人数制限を設けるなど感染対策をしながらできる限り実施してまいりました、
はいはい、
昨年11月にはセンターの最大のイベントである文化祭も3年ぶりに開催いたしました、
はい、
まだまだコロナが心配でしたので検温や消毒、さらに来館者に名簿を提出していただいたりして例年通り2日間にわたって開催し、無事に終了することができました、
はい、文化祭、3年ぶりということで復活したんですね。地域の皆さんも心待ちにされていたと思います。3年ぶりの文化祭の様子もお聞かせください。
はい、文化祭はセンターで活動していらっしゃる団体の発表の場という形で実施しているのですけれども、はい、演芸、展示、音楽、茶道の4つの部門に分かれています。演芸の部では踊り、民謡、詩吟などが和室の舞台で披露されました。また展示の部では手芸、生け花、絵画、写真、俳句などの力作が並びました。音楽の部ではコーラスや器楽合奏、吹奏楽などの発表がありました。茶道の部では浦仙家の先生が流礼式でお客様をお迎えいたしました。参加団体数や観客数はコロナ前よりは減りましたけれど、新たに参加された団体もあり、待ちに待った文化祭ということで、参加された方もまたいらしてくださって、お客様も大変皆さん本当に喜んでくださって、笑みを浮かべられてたってことがとても印象的でした、
うん、参加者の皆さん、そしてお客様に喜んでいただけてよかったですよね。で、文化祭では過去参加されていた団体さんが参加されたんですか。主に
私は音楽の部だけを担当しておりますので、他の部のことはちょっとよくわからないのですけれど、コロナ前はほぼ常連さんだけの参加という形だったのですけれど、昨年は新しい団体が2団体、今年も新たに3団体が何か出演の意向を持たれてるって聞いておりますので、はい、とても楽しみにしております、
うん、これからもいろんな方に参加していただきたいですよね。ところで先ほど街角コンサートという音楽のコンサートも年間で行っているとお伺いしました。瀬川さんは街角コンサートをメインに運営されています。 改めて街角コンサートがどんなイベントなのかお聞かせください。
誰にでも思い出の曲というのがあると思いますし、人生において音楽は私たちにとって欠かせないものになっていると思います。でも残念なことに生演奏に触れる機会っていうのはそう多くないように感じております、そこで身近な場所でまた普段着で生の演奏に触れていただきたい、そんな願いから街角コンサートを企画しております。毎年2月と7月の開催です。クラシック、ジャズ、日本の伝統音楽などさまざまな方面でご活躍の音楽家の方々にいらしていただいて、質の高い生の演奏を皆様にお届けしようとしております、
質の高い生の演奏ということで、さまざまなジャンルのアーティストをお迎えしている印象なんですけれども、直近ですと2月どんな演奏が行われたんでしょうか。
はい、今年の2月には日本の伝統楽器の胡弓の演奏家の木場大輔さん、それからピアニストの足立智則さんとお二人によるユニットの木立というユニットをお招きいたしました、江戸時代から連綿と伝わる胡弓という楽器とそれからピアノのコラボレーションで、時には優しく時には力強い演奏で懐かしさとか日本の原風景を皆さん感じていただけたのではないかと思います。めったに聞く機会のない胡弓の音色に感動したというご意見をたくさんいただき、お招きした甲斐がありました。
はい、曲はどんな曲演奏されていたんでしょうか。
小切り拳、それから工場の月、春の小川、そのようなおなじみの曲を独特のアレンジで聴かせてくださったり、またお二人のオリジナル曲なども演奏していただきました。どれも素晴らしかったです。
私も少し演奏を聴かせていただいたんですけれども、心に染み渡る演奏でした。アメージンググレイスもとても素敵でしたよね。プロの演奏を区民センターで、地元で聴けるというのは本当に贅沢だと思いました。でこちらはどのようなきっかけで演奏をいただける形になったんでしょうか。
木立のお二人の場合は他のコンサートを聴きにいらしてくださったお客様からぜひ胡弓を聴いてみたいっていうお声があったので、それでお迎えしようとこれ企画いたしました。ただ胡弓の演奏家なんて本当にどなたも存じ上げないので、ホームページからどういう方がいらっしゃるかというのを調べて、直接お手紙を書いたのがきっかけです。でコンサートの趣旨とか一生懸命誠意を持ってご説明した結果お引き受けいただいたので、それはもう本当に飛び上がって喜ぶほどでした。それが5年前、でその後それ以来ずっと木場さんとはご縁ができて、今回またいらしていただきたいという声をかけしたところ、喜んでということでご出演いただいたという次第です。多くの方々にお力添えによってこのような街角コンサートを続けることができてとても感謝しております。
瀬川さんの熱意が木立の皆さんに伝わって今があるということなんですね。そんな街角コンサートですが、次回は7月に開催予定です。7月はどんな演奏家の方がご出演されるんですか。
7月にはフレンドシップ室内アンサンブルからフルート、ピアノ、バイオリン奏者を招きする予定です。クラシックの名曲からジブリ映画の主題曲まで多彩なプログラムで、また演奏形式も三重奏あり独奏ありと変化の富んだ楽しいコンサートになると思います。
はい、クラシックからジブリまで幅広い世代の方に楽しんでいただけるプログラムです。この演奏会に参加する方法をお聞かせください。
はい、次回のマスカルコンサートは7月8日土曜日14時から開催の予定です。世田谷区の区報があるのですけれども、6月25日号に告知いたしまして、往復はがきによる申し込みになります。
わかりました。繰り返しお伝えいたしますと、街角コンサートが7月8日土曜日午後2時から開催予定です。6月の25日号の区報で告知し、往復はがきによる申し込みです。抽選もあるほどの人気のコンサートです。ぜひ皆様ご応募ください。さてここまで街角コンサートのお話伺ってまいりました。 このような区民センターで行われているイベントなどは区民センターニュースで知ることができます。瀬川さん、6月の下旬に発行される区民センターニュースは今回節目とお伺いしました。区民センターニュースについてお聞かせください。
はい、センターニュースは年に2回1月と6月に発行しています。そこでは運営協議会の事業の内容や利用者団体の活動内容などを紹介し広く広報しています。
はい、
区民センターの行事については参加してくださった方に記事を書いていただいています。また実際に取材に行って記事を書くこともあります。最近では文化祭にいつも参加してくださっている音楽の団体の周年コンサートの様子、あるいは世田谷区の展覧会に油絵を出展された展示の部の方を取材して記事にいたしました。また花植えというのもやってるんですけれども、その様子も取材し掲載しております。で、今度出る6月号は50号という節目の号なので、センターで実施しているいくつかの事業の成り立ちなどもお伝えしたいと今まとめておる最中です。
はい、
多くの皆様に読んでいただいてセンターのことを知っていただきたいと思っております。お読みになったご感想もお聞かせいただければとても嬉しいです。
はい、大使堂の区民センターニュースは大使堂区民センターの玄関近くにあります。6月号は50号の節目の号です。ぜひお手に取ってご覧ください。さて、そろそろエンディングのお時間になりました。瀬川さん、今後の展望をお聞かせください。
はい、地域にこんなに素敵な施設があるということをたくさんの方に知っていただきたいと思っております。施設には授乳室もあり、またこれからの暑い季節お休みどころとしてもご利用いただけます。先ほどお話ししたようなイベントも用意しております。皆様にお楽しみいただけるように運営協議会としても体制を一層整えていきたいと思っております。ぜひ一度足を運んでみてください。きっと何か皆様の人生を豊かにするものを見つけられることと思います。ありがとうございました。
はい、大使堂区民センターでは様々なイベント講座が行われています。初めてやお一人でも気軽に参加できるのが区民センターの行事の魅力の一つだと思います。ぜひ大使堂区民センターへお越しください。瀬川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、いかがだったでしょうか。今月は大使堂区民センターをご紹介しています。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。